おはようございます。ただいまより2019年5月19日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに聖歌229番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちのこの1週間の歩みがここまで守られ感謝します。そして神様から与えられた多くの恵みを毎日の生活の中で見つけることができる幸いを感謝します。また私たちはいつも神様を心の真ん中に置いて生活することを望んでいますが、日々の生活の忙しさ、様々な悩みや葛藤の中でいつの間にか自分自身を心の真ん中に置き、焦りや不安の中で生活を送る自分自身の弱さ、至らなさを知っています。この弱い私たちをここまで導き守ってくださった神様に心から感謝し礼拝を捧げます。今朝のメッセージをされるユン・コッケン先生を通して、この世の目に見えないものに不安や恐れを抱くのではなく、目に見えない神様の大きな愛を知ることができるように、私たち一人一人を助け導いてください。 そして新しく始まる1週間の私たちの歩みが神様と共にあり、豊かなキリストの香りを放つものとなりますようお祈りします。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
皆さんおはようございます。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。聖書をお持ちでない方はスクリーンに出ますので、聖書箇所を一緒にご覧になってください。聖書をお読みいたします。マタイの福音書14章25節から33節。マタイの福音書14章25節から33節。御言葉をお読みいたします。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。アーメン。今読んだ御言葉には、イエス様を信じて湖に飛び込んだペテロという弟子が登場します。彼はイエス様を疑わずに信頼して風が吹き荒れる湖に足を出し、身を乗り出してイエス様のそばに行こうと水の上を歩きました。イエス様が来なさいと言ってくれたので、その言葉を信頼して水の上を歩いたペテロ。そして水の上を歩く途中で風を見て恐れを抱き、水の中に沈みそうになったペテロ。今朝はこのペテロの姿を通して2つのポイントで考えてみたいと思います。イエス様は 求めに応じられるということと、イエス様は助けるということです。ではまず一つ目のポイントである、イエス様は求めに応じるということについて見ていきましょう。もう一度さっき読んだ28節29節の御言葉を読みいたします。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。私たちは御言葉を求めつつこの世を歩んでいます。しかし時にはその求めに答えが得られない、いくら望んでもいくら待っても答えが返ってこない、そのような思いが私たちを苦しめてしまうことはないでしょうか。終わりの見えない悩み、そして祈りの応答がないことへの焦燥感などに直面するとき、私たちは大きな苦しみを覚えます。しかし今日の御言葉を見ると、イエス様を熱心に求めるならばイエス様は必ず答えてくださるということがわかります。今朝のイエス様の来なさいという呼びかけは答えがあることの約束の御言葉となります。弟子たちは風が吹く湖の船の上で不安な時を過ごしていました。彼らが心から信じ、それまでの生活をすべて捨ててまでついていったイエス様のことを幽霊だと、そう見間違えるほどに不安に駆られていたのです。そんな彼らにイエス様は、私だ、恐れることはないと言われました。不安の中に現れたイエス様、その言葉を聞いたペテロはイエス様のそばに行きたいと願います。船の上の不安から早く脱したいと、そう願ったからでしょう。不安の中にいるよりもイエス様のそばに行けば大丈夫だという思いが彼には確かにあったのです。そして船にいた誰よりも早く彼はイエス様のそばに行くことを願います。28節の御言葉です。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。湖とは、そして船とは、元漁師であるペテロにとって本来馴染みの深い安全な場所であったはずです。しかしその日常は今不安にまみれています。彼は日常の場所よりも水の上であるイエス様のそばが安心できるんだと思ったのでしょう。彼の求めはとてもはっきりしています。たとえ水の上を歩くというありえないようなことがあろうとも、 どんな手段が用いられようとも、イエス様のそばに行くということです。ペテロという人物は、完璧な人ではないのかもしれません。聖書の他の箇所を見てみますと、彼が行ったたくさんの過ち、失敗を見ることができます。しかしペテロには求める心がありました。イエス様のおられるところに行きたい、イエス様のそばに行きたいと強く強く願っていたのです。私は今年のゴールデンウィーク、小学生の甥っ子姪っ子たちと遊ぶ時間を持ちました。いろんなことをして楽しく遊んで、でお別れをするときに甥っ子が急に私に抱きついてきたんです。しかもただ抱きつくのではなくて、少し高いところから私に向かってジャンプをして、体をすべて預ける形で私に飛びついてきました。大きな木にセミが止まるような形で彼はしがみついていたんですね。私にこうしがみつきました。思わず彼をこう抱きしめた私は、かわいいな、やっぱりかわいいな甥っ子は、そう思うのと同時にすごいなと思いました。愛しい甥っ子は、私が彼を必ず受け止めるんだということを信じていたんです。私が高いところからジャンプしてくる彼を、もしかしたら避けてしまうかもしれない、もしかしたらそのことで怪我をしてしまうかもしれない、そんな疑いが全くなかったのです。自分のすべてを投げ出す、そんな彼の姿を見て私はすごいなと思いました。イエス様のもとに行きたいと願ったペテロは、こんな気持ちではなかったのでしょうか。イエス様はそんなペテロを見てこう言われました。来なさいと。29節の御言葉です。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。来なさい、私はこのイエス様の言葉を黙想しながら、イエス様はこの時どんな表情をしていたのだろうかと思いました。どんな表情でペテロに来なさいと言われたのか。おそらく優しく微笑んでいたのではないかなと思います。イエス様はペテロがなぜイエス様のそばに行くことを願っていたのか、なぜ水の上を歩きたいと思ったのか、なぜ日常である船から飛び降りようとしているのか、 その理由を知っておられたはずです。イエス様のそばにいれば大丈夫だ、そう思っているペテロの姿がとても愛おしかったのではなかったでしょうか。その愛おしいものを見ながらイエス様は来なさいと言われたのです。イエス様はイエス様を知って救いを求める者を拒まれるということがありませんでした。救いを求めるその願いに応えてくださり、それどころか水の上を歩くという奇跡を味わわせてくださったのです。来なさいという言葉によってペテロは水の上を歩いてイエス様のそばに向かいました。ペテロの強い願いは虚しいものとして終わらなかったのです。強い強い思いで求める先に必ず答えが与えられる、これはどんなに大きな祝福でしょうか。私はかつて韓国の光陵神学大学院という神学校に通っていました。その時にある青年中心のキャンプでカウンセラーの奉仕をする機会がありました。3泊4日の期間、私は4人の青年たちとカウンセラーとして一緒に過ごしました。その中の一人にハ・ギョンミンという20代の青年がいました。彼はキャンプの初日のカウンセリングタイムに私に言いました。教会に絶望していると。どういうことだいって聞いてみたら、教会に行ってもイエス様に出会えない現実に僕は絶望しているんです、そう答えました。彼は生まれた時から教会に通い、彼の人生の中で日曜日に教会に行かなかったという日は一日もなかったと言います。そんな彼は幼い頃イエス様の話を聞くことが大好きで、毎週行く教会が楽しみでしょうがなかったと言います。しかし最近教会に行っても何の喜びも感じることができないというのです。彼はいつの間にかイエス様の話を聞くことを求めなくなり、だんだんと教会から心が遠のいていってしまったのです。そんな現状をどうにかしたいという思いから、大手の企業に勤めていた彼は半ば無理やり休みを取りキャンプに参加しました。この時のキャンプのテーマが応答であることを知り、どうしても参加したかったのだと言います。このキャンプのメインの聖句は詩編34編4節の御言葉でした。お読みいたします。 私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。この御言葉をもとに語られるメッセージ、キョンミン君は一生懸命聞いていました。強く強く求めていました。涙を持って祈っていました。キャンプの最後の夜、私は彼と祈る時間を持ちました。私は短かった彼の祈りを今でも忘れることができません。神様ありがとうございます。イエス様を与えてくださって感謝します。僕の求めに応えてくださってありがとうございます。これからも僕の求めに応えてくださることを願います。感謝します、感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この祈りをした翌日、答えを受けた彼は嬉しそうに帰っていきました。人生には時に逆風が吹きます。嵐の時もあるでしょう。困難が行く手を塞ぎ、ある時には自分自身との戦いによる苦痛が迫ってくるかもしれません。しかし私たちは一人で嵐に立ち向かうのではありません。私たちが主に信頼しているなら、何を恐れることがあるでしょうか。暗い水がイエス様と私たちの間にあったとしても、目の前に嵐のような風が吹き荒れるようなことがあっても、水の上を歩けるはずがないという常識が私たちの頭から離れないとしても、イエス様のそばに行くことを求めるなら、その求めは必ず必ず答えられます。イエス様は来なさいと言われる方なのです。来なさいという言葉は私たちの求めに対するイエス様の応答です。私たちが求めるなら、イエス様からの確かな答えがあるのです。そのことを心に刻み、イエス様のそばを歩むことをこれからも求めていこうではありませんか。では次に、二つ目のポイントであるイエス様は助けるということについて考えてみましょう。29節から33節の御言葉を読み出します。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると、風が止んだ。そこで船の中にいた者たちは イエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。ペテロはイエス様の来なさいという言葉を信じ、イエス様だけを見つめたとき、水の上を歩くことができました。しかし目の前に迫る風を見て恐れが入ったとき、イエス様に対する信頼が揺らぎ、沈みかけてしまいました。彼の恐れが疑いとなったのです。恐れが入り、イエス様を疑い、水の中に沈みそうになったペテロ。彼は、イエス様に信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そのように言われてしまいました。強烈な言葉です。信仰の薄い人。ですがイエス様はこの言葉を言われる前、ペテロをつかみました。31節の御言葉、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼をつかんで言われた。イエス様は沈みゆくペテロ、彼にすぐに手を伸ばし、彼を掴んで助けました。ペテロが恐れによってイエス様を疑っても、イエス様はペテロを見放されなかったのです。イエス様の助けはどんな人にもあります。疑いによってイエス様から離れてしまっても、助けを求めるならば、イエス様は助けてくれるのです。聖書を読んでみますと、たくさんの命令が出てきます。これをしなさい、あれをしてはいけない、そんなたくさんの命令の中で最も多く登場する命令は何だと思うでしょうか。聖書の命令の中で最も多く登場するもの、それは恐れるなです。恐れるな、この命令が私たちには最もたくさん言われているわけです。それはなぜか。恐れが私たちを神様から離してしまうからです。神様から、そしてイエス様から私たちを遠ざける恐れ。残念ながらこの恐れはおそらく誰もが持っているものでしょう。今皆さんが持っている恐れとはどんなものでしょうか。ある人は今まで積み上げてきたものを失ってしまうことに恐れを感じるかもしれません。またある人は失敗してしまうことに恐れを抱くでしょう。また先の見えない未来に恐れを感じてしまうかもしれません。 私は失うということに恐れを感じていました。今も失うことに恐れを感じています。自己肯定が低かった私は、自分を理解してくれる人、自分を受け止めてくれる人がいなくなってしまうことがとても怖かったのです。そのため私は人の目を気にすることがたくさんありました。あの人は自分をどう思っているのだろうか、こんな行動をしたらどのように思われてしまうだろうか、そしてそれは神様からの目も同じことでした。罪を犯してしまったら、神様は私を見放してしまうのではないか。救われたはずなのに、今もなお罪を犯し続ける自分、愛されるわけがない。こんな自分が神様から見て本当に救われたと言えるのだろうか。こんな悩みが私の心から離れることはありませんでした。しかしその悩みに光が差し込んだ出来事がありました。ある牧師先生に相談した時のことです。私のこの恐れの話をずっと聞いていた先生は、私の話が終わった後こんなことを言ってくれました。ある時私は深刻な悩みを抱えていたんだ。それはある役割を担うことだった。私にとって押しつぶされそうなほどの重圧だった。おそらくその時、私は人生の中で一番悩み、一番不安に駆られていただろう。一日も欠かさず毎日祈ったよ。神様、私にこの務めが果たせるでしょうか。私にそのような力があるでしょうか。そんな私の祈りに対する答えは、娘を通して与えられたんだ。ある日、悩みと不安でいっぱいになっていた私に向かって、当時2歳だった娘がにっこり笑いかけたんだ。おそらく険しい顔をしていただろう私に、娘はにっこり笑いかけたんだよ。その娘の笑顔を見た時、私はこの娘のために何でもしてあげようと誓った。それは私の娘がどんな状態であったとしてもだよ。それほど私は娘を愛しているからだ。そう思ったとき、私ははっと気づいたんだ。そして、この御言葉が心に浮かんできた。イザヤ書43章の御言葉を覚えているかい？そして先生と私は、イザヤ書43章1節から4節の御言葉を一緒に読みました。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、 私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。御言葉を読んだ後、先生が言いました。神様にとって私たちは愛さずにはいられない存在なんだ。神様の愛は、君がどんな人であっても変わらないんじゃないかい？イエス様の助けは、君がどうであっても確かにそこにあるんじゃないかな。イエス様を信じる君を聖霊様は必ず助けるだろう。そう、君が求めるなら、君がどんな人であっても、どんな時であっても助けは与えられるんだ。32節と33節の御言葉です。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。今私たちは人生の嵐に揉まれてはいないでしょうか。迫ってくる風を見て恐れてはいないでしょうか。疑いが私たちの心にあるでしょうか。イエス様の助けは私たちに対する大きな愛によって与えられます。その愛は変わることがありません。私たちがどんな人であっても、イエス様の愛を受けているんだということを覚えましょう。イエス様は愛によって私たちを助けてくれるんだということを覚えましょう。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。風を見るのではなく、イエス様を見ようではありませんか。イエス様は私たちが恐れる風を止ませることのできる確かな神の子です。 そのイエス様の愛に信頼し、イエス様に愛されている者として、イエス様の助けを得る、そのような人生を歩もうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたの確かな愛によってイエス様が与えられているということを感謝いたします。しかし神様、私たちの心には今もなお多くの恐れがあります。嵐に目を向ける目があります。風の音に耳を傾ける耳があります。神様、私たちが恐れを抱くとき、どうかあなたのイエス様の大いなる愛を覚えることができますように、その愛に信頼し、イエス様と共に歩む人生を歩むことができますように、どうか弱い私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちになってください。聖歌の609番です。 どうぞお座りください。それでは、テーマソングを持って、正へ祝祷の時を持ちます。ご無理でない方はお立ちになってください。祈祷いたします。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。仰ぎ願くは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。どうぞお座りになってください。以上で第3礼拝を終わりにいたします。